じゃあ始めます。マイクロソフト Azure ウェブアップの継続的デリバリーというお話を差し上げたいと思います。で、一応題名はこうなってるんですけど、継続的デリバリーの話が主で、特にウェブアップじゃなくてもいいよねみたいな話です。ね、なので、ちょっとその最後の方でもしお話ができればその特性みたいなものもお話ししようかなと思ってるんですけど、とりあえず最近のシステムってアジャイルの開発プロセスで進められているものがかなり多くて、アジャイルってことはやっぱりその、マイクロサービスもそうなんですけど、基本的には機能がちっちゃい単位の機能ですね。でそこからそれをこう継ぎ足していってとか、次の例えば、バージョンをどんどん、細かくしていって、少しずつその、機能拡張していくとか、そういうような、プロセスが非常に多くなってきたのかなというふうに私は感じてるんですね。で、その場合って継続的なデリバリーは絶対必要で、しかも、その場合って特にウェブアップの場合はですね、もう稼働している状態の中で、そのソースコードをいじっていくっていうような、ことになっていきます。ただ、当然それは本番の、環境にあるものをいじるわけじゃないんですけれども、基本的にはそれがリプリケートされるわけですよね。ってことはその管理はかなり複雑になっていくよねっていう話です。それと、管理が複雑になるもう一つの理由っていうのが、一つの会社、一社でやってるわけではなくて、複数の会社が協力して、製品を作っていくっていうようなケースが結構多いと思うんですね。そういう意味では、どのようにそのアプリケーションのライフサイクルをマネジメントしていくのかっていうのが非常に重要です。ただ、アプリケーションライフサイクルマネジメントの話になると、ビジュアルスタジオの、チームファウンデーションサーバーだとか、今でいう、旧ビジュアルスタジオオンラインですね、今は、チームサービシーズになってますけれども、そういうものに対して、その製品のお話や製品のオペレーションのお話になっていくことが多いと思うんですけれども、基本的にはプロダクトの、ライフサイクルをマネジメントした上で、その中でアプリケーションのライフサイクルはマネジメントされなければいけないっていうようなお話が今日の話の中心になります。で、ただしですね、実際にはイテレーションを組んだり、そこでバックログを書いたりしなきゃならないので、そこの話もちょこっと差し上げますので、製品の話も出てきます。で、当然製品の話ってことになると、ビジュアルスタジオの、チームサービスのお話になるので、っていうのは基本的にはチームファウンデーションサービスサーバーと、チームサービスっていうのは基本的には同じプロダクトラインの中で出来上がっているものですから、考え方は似ています。かなり似ています。ただ、機能がですね、その、ファウンデーションサーバーよりは、縮小されているというか、すごくそのテンプレートのカスタマイズを非常に細かくできないとかっていう部分が、その、オンラインの方ですね、つまりチームサービスの方には、そういう制限がありますので、その辺のことも含めてお話ができればなというふうに思っております。で、これ複数の人たち、とりあえず、自己紹介です。私はこういうことで、最近この辺で働いてます。で、この辺で働いてます、大体。で、今日のそのお話の内容なんですけれども、継続的デリバリーに最も必要な、ALM の管理の仕方ですよね。ALM ってじゃあ最初に、なんていうんですかね、製品でもなければ何でもないんで、自分で定義していかなきゃなんないんですね。自分でって、自社で、自分の組織の中で、定義していかなければならないもので。それをどういうふうにその会社の中で、会社とか組織の中で、根付かせていくかっていうのは、みんなもう何十年もいろんな組織で、トライされていて、失敗している会社もあれば成功している会社もある。で、それの、管理スキルの部分に関してお話をしますと。それから、基本的にはその、ソースコードって、ファイルサーバーに置かれた瞬間にもう終わりなんですね。継続的デリバリーできなくなっちゃうんです。そういう意味では、リポジトリを使うんですけれども、一元管理的なその集中管理のソース管理 のものですね、例えばサーバージョンだとかビジュアルスタジオの TFS みたいなのよりは、例えばアジャイル開発に向いているのはどちらかというと分散管理の方で、まあ、Git のような、リポジトリを使う、まあ、当然ビジュアルスタジオの、チームサービスの方は Git のリポジトリも使えますので、そちらの方もちょっとご紹介していこうかなと思います。ただあとここの下の3つぐらいは、ちょっと軽く触れられればなというふうに思っております。でまず最初にツールのお話をします。継続的デリバリーのお話をするときに川口浩介さんの話をしないわけにいかないのでとりあえず出しておきます。今年の、デコードでも参加していて、まあ、去年のデコードでもお話しいただいている、まあ、ジェンキンス の開発者の方ですね、まあ、東大の、東大にいる頃から、ジェンキンスを開発してもう今日、2年前ぐらいにもう Google が表彰されています。まあ、そういう方がわざわざそのマイクロソフト そのこういうイベントに出てきていただけるっていうことは非常にありがたいことで、デコで行かれる方はぜひ聞いていただければ。それから、それにと同じなんですけど、今そうやって、ビジュアルスタジオオンラインがビジュアルスタジオのチームサービスになったっていうこのタイミングだからこそ、その ALM ってもう一回、ALM 自体っていうのはもう一昨年ぐらいからマイクロソフトいっぱいお話をしていて情報はいっぱい出ていますけれども、そういう今だからこそ製品をリニューアルしてそのビルドの中でも結構そういうものを扱うらしくて、そういう今だからもう一度考えたいと、そういう意味ですね。で基本的に製品戦略とか、システム構築っていうのは、意外にその離れてるようで結構つながってたりします。製品戦略の ところで実際のプロダクトライフサイクルマネジメントがない限りは、ALM っておそらくできないんです。でおそらく ALM をちゃんとやってる会社の人たちっていうのは、意識せずにプロダクトライフサイクルをマネジメントしてるんではないかと思う。実際にはプロダクトライフサイクルマネジメントとアプリケーションのライフサイクルマネジメントが明確に分割されているのは CMMI だけです。つまりアジャイル開発プロセスをやっている方々が、その PLM を、意識することってまずないと思います。少なくともそれでうまくいっているのであれば、どっかで、その組織内のどちらかの部署で例えばその POC だとか、まあ、プルーフ・オブ・コンセプトだとか、MOC だとか R&D ですね、そういうことがやられていてちゃんと製品化カタログも できているんではないかと思います。でないと製品のリリース時期がちゃんと決まってないと技術検証ができないんですね。つまりこれ作ってくれって言われて私プログラマーやってたんで、まあ、今もやってるんですけれども、いきなり作れって言われて検証もなしに作るとかなり苦労するんですね、調べながらやるので。実際にでも例えば毎日その朝会とか夕会とかで今どのくらいできてるとか進捗どのくらいみたいなことを聞かれるようなこともありますし、でそういう中でその研究開発というか技術検証みたいなことって絶対できないはずです。でということは少なくともそれはどこかの部署かその組織内のどこかの部署でやっていただいてるんではないかと思ってます。アジャイルがうまくいってる会社はですね。で実際にそういうものの製品戦略の後にリリースの計画が出てくるとリリースの時期が決まってきて、そうするとプロジェクトが立ち上がるわけですね。私自身仕事としてはそういうのプロジェクトの立ち上げのところプロジェクト基本計画書みたいなものを作るのが主な仕事です。実際にソースコードを書いて名刺も食ってますけれども、本来の仕事はそういうところなので、実際にはここのプロジェクト基本計画っていうところでいろんな業者さんを選定したり、業者が上げてくるその、企画書ですね、100ページぐらいある企画書5社ぐらいから上がってくるんですけど、それの企画書の評価基準をしてみたり、評価基準書っていうのを作って実際にそれを業者選定会議の中 に皆さんに出席される方にちょっとで配布してですね、実際にそれで評価してもらって点数をつけてもらってそれを集計して実際の業者を決めるっていうような一応の手続きをやります。実際には政治的に決まることの方が多いかもしれないですけれども、実際そういう手順は踏みます。でその後でやっとそのシステム構築に入るんですけど、ここまだソースコードも何も出てこないんですよ。 この段階ではまだその設計の基準だとかバックログを作成したりその、WBS を作ったりっていうそのプロジェクトマネジメント、まあシステムでいうところのプロジェクトマネジメントの話がその後ですね、その後にやっとこの管理ツールみたいなのが出てでツールとしてはですねビジュアルスタジオのチームファンデーションサーバーとか、チームサービスこいつがビジュアルスタジオオンラインってやつですねで、あとは HP のアプリケーションライフサイクルマネジメントみたいなものもありますで、こういうものっていうのは実際に PLM で定価されたものでなければ、ここの段階でバックログ作るバックログが結構適当なものになるんですねで結構適当なバックログを作るとそこに対して WBS 組んだところでタスクって結局プログラマーが決めるんですよプログラマーというか実際にプログラムを、製造する方が、それをやるわけですねそうすると、そのじゃあその看板実際にそれが看板ボードに入った時に、ちゃんとその流度が揃ってるかとかその看板ボードに入ってる、その一つのタスクが、いつまでたっても仕掛かり中になってみたり、ある日突然そのまだ未着手だったものがいきなり完了になるとかね、まあ、数時間後にですよでそんなそういう看板ボードってあんまり意味ないんじゃないかなというふうに思ってますでということは、その看板ボードを作るための箱であるバックログを作るところの設計の段階が一番重要で本来であればそれっていうのは PLM でやることなのでもそれって多くの SIR がですよ多くの SIR とか多くの組織が、まあ、大概そのじゃあシステム部さんよろしくって言われて終わりなので我々はどちらかというとPLM の知識も必要でさらに ALM ツールも使いこなせなければ、この業界では生き残っていけないっていう話になっちゃうんですねだから結構日本のプログラマーが日本のシステムやって結構スーパーな人多いんですよそういう意味で言うといろいろできちゃう人がただ本来であればそれは本来の姿じゃないですよね本来の姿じゃないってことはその本来の姿で実際に仕事をやってる海外と競合してですよ勝てるわけがないって話を、先週の MVP の集まりでとうとうと説明されましたマイクロソフトの取締役にねで、その次にその、じゃあ ALM 実際ツールに入ってきた時に何ができるかって話なんですけどツールが管理できるのってこれだけのここだけですそれ他の以外のものって多分ファイルサーバーに置かれて終わりだろうなっていうような気がただここさえしっかり押さえておけば少なくとも連携させてですよちゃんと、他の文書だとか成果物と連携させて、管理していければ、少なくとも継続的でデリバリーは可能であろうっていうふうに私は考えてますで、ここで、どういうふうにその、管理していくかの一つの、例なんで例というか、まあこういうそういう手法だろうなというふうに思うんですけれどもまずその、イテレーションを一番最初組まなきゃただイテレーションっつってもこれは CMM 前の場合はイテレーションなんかないですからとかスクラムの場合はないですからね、まあ、アジャイル だけに特化した話をしますけれども、それのイテレーションをまず組んできます我々は3つか4つか2つかはそのくらいでしょうでそのイテレーションの中にユーザーストーリーっていうのを入れてきますよねでユーザーストーリーを入れたらそのユーザーストーリーの中に機能が入ってきてその機能の中にタスクや、まあ、懸念事項や、いろんな、そういう、作業の WBS で書かれているものが入ってくるわけですねで、そいつをですね、その何を管理したいのかっていうと、まあ、量と質なんですよね量っていうのは行動量がどのくらいあるのかって話質っていうのは何回レビューやるかとかじゃあ単、その単体のテストの、試験仕様はどういうふうにするのかっていうようなところその量と質を管理するところの定義をするんですよ 量と質を管理する今管理するわけじゃなくて量とあと、質はこういうふうに定義しますだからこういうふうに合格基準を設けますっていうスケールを作るんですよ要は物差しを作るんですね一番最初に物差しがあるとその物差しに合致してれば当然受け入れすればいいし合致してなければここを直してくださいこういうふうなここのまでの性能まで出してくださいってここまでの品質にしてくださいっていうことをお願いできますそれをやらないで少なくとも上がってきたものをそのまま返して、これじゃ受け取れないこの機能じゃ足りないみたいなそういう後出しじゃんけんをやるような SIR っていうのはあまりプログラマーには好かれないですよね今 その協力会社、例えばそのシステムの製造するか開発をするような会社にそっぽ向かれるような SI やって絶対成功しないですから、やっぱりいろんな複数社でちゃんとその、なんかその案件に対して一つのゴールに向かって、プロジェクトを推進させていくっていうことができる会社が生き残っていくんだろうなというふうに思います。で、まあ、その中で先ほど言ったように、ALM というのは別に CMMI やそのアジャルやスクラムなど何でも、管理で、しましょうっていうのが基本的な考え方なので、製品の中にも、そのアジャイルの、開発もできますよっていう、ALM ツールがあります。でこれも当然、そのビジュアルスタジオ系は全然両方ともできるんですけども、 HP なんかもアジャイルマネージャーっていうのを入れると、先ほどの、ライフサイクルマネジメントの、ツールと一緒に合わせて、アジャイルができるようになる、アジャイル開発のための、バックログを作るそのテンプレートを作れるような、要は設計ができるわけですよね。でもですよ、自動的に作ってくれるわけじゃないですね、こういうものっていうのは。で例えば一番最初に、これビジュアルスタジオオンラインの、まあ、つまり、チームサービスの一番最初にプロジェクトを作りましょうって画面なんですけれども、ここの部分ですよね。ここでいきなりアジャイルか CMM かスクラムかっていうのを選ばなきゃなりません。まあ、一般的にはこれ一番上にこれがあってデフォルトになってるからアジャルにしているんでしょうけれども、意味がちゃんとありますっていう話ですね。で要はこれをちゃんと意味を持って、例えばどんな製品でもアジャルでいいってわけではないし、どんな製品でも CMMI がいいってわけではない。やっぱりプロジェクトや組織や製品に、いやそのソフトウェアの傾向特徴によってその開発プロセスは私は変わってくると思うので、そういう意味ではこれらの違いをちゃんと把握していくことの方が大切なのかなというふうに思います。それから、ここでアジャイルなんかを組むと、先ほど申し上げたようなこんなような形の構造になるんで、タスクをこういうふうにタスクを構造化しましょうっていう、考えのもとに、WBS を組むことができます。で実際にはビジュアルスタジオの場合、これはチームファンデーションサーバーの方なんですけども、これテンプレートがありまして、アジャイルのテンプレートに関しても別にタスクだとかバグだとかっていうのも、まあ、例えば懸念事項使いませんよとか、そういうものは全部その XML で書き換えて、実際にチームファンデーションサーバーの方の機能として使うことができます。で、実際例えば、やり方なんですけど、タスク、規定のタスクはこんな感じです。新しいタスク作りましょうって。でこただそうなんですけど、例えばここを直したいね、例えばイテレーションを、今は例えばデフォルトで3つなんですけど、いやうちはイテレーション4つにしたいよとか5つにしたいよとか、まあ、いろいろあるでしょう。またイテレーションの名前もね、ちょっと基本的に例えば普通にイテレーション1イテレーション2って言われたところで何とも思わないですよね。なのでそこの名前を変えてみたりっていうのも、こういう、XML で書き換えると、そういうことができるのかなっていうふうな感じがします。こんな感じですね。でそのイテレーションの例えば1の中に何入れるか2の中に入れるかと、まあこれ全部ここ3に入れてるんですけど、そういうふうな形で、やること、組み替えることができます。これは、上から見てもらえば分かると思うんですけど、これユニファイドプロセスなんですね。アジャイルのテンプレートを使ってユニファイドプロセスをこれ書いてるってことは、アジャイルユニファイドプロセスをやりたいってことなんですよ。つまりエンタープライズアジャイルじゃなくてアジャイルユニファイドプロセスをやるためには、こうやって、実際に XML を書き換えなきゃいけない、いけないっていうわけじゃないですけど、書き換えた方が管理がしやすいっていうことですね。でそういうことも含めて先ほどの、お話になるんですが、結局ここは、全体のそのマネージメントの中でアプリケーションライフサイクルマネージメントってこんな感じの部分でしかないよ。その中でも当然のことながら、そのオペレーションマネージメントとかで運用設計もしていかなきゃなんないよねって話。その代わりそのプロダクトマネライフサイクルマネージメントが管理するようなPOCだとか取扱説明だとか、その製品のロードマップみたいなものは実は ALM の中で考える必要もなくて、それを気にしなければならないような組織だったらもうちょっと考えた方がいいってことですよね。で、実際にそのツールでできるのはここの部分だけですよっていう話。さて、 で、その先ほど申し上げたように、アジャイルかスクラムか、その CMM かっていうのをこう選ばなきゃなんないですよね、一番最初に。なので一応設計の歴史のことをお話ししますと、いや、まあ、かなり古い、形の、データセントリックのみたいなものから始まってであるんですが、ちょっとあの注目し今の源流というか今の基礎になっているようなところっていうのは、一度そのユニファイドプロセスってところで一時期かなりその共通認識ができたんですね。その、まあ、データセントリックとかプロセスセントリックだとかコンポーネントセントリック、あのオリエンテーションみたいな形の開発も悪いと言ってないですよ。でじゃなくて、それと、その成果物やそのプロセスですねも含めて、設計を考えましょうっていうところっていうのはユニファイドプロセスってところで一度まとまりました。まあ、そこからまたあの分かれていくんですけれども、この SPA っていうところで、実際にそのユニファイドプロセスが持っていた、その方が統一的なその製品のマネジメントですよねの考え方を継承しているのはこっちです。そのまま SPA が CMM の方に行って CMMI まで統合されるっていう話ですね。でそれとは別に、いやいやそんなことはどうでもいいから、もう開発のところだけちゃんと管理しましょう、開発の進捗だけちゃんと管理しましょうっていうふうに、あのアジャイルの方に分かれてきたのと、あとウォーターフォール の主流もまだまだ ある組織の中では残ってますけれどもね。で例えばその CMMI でいうとこんなような歴史があって、この2006年のこの開発のための CMMI っていうのが中心になるんですけれども、実際にはそれの後2010年にですね、7年前か そこで、もう本当に開発のための CMMI という形で開発だけに特化したようなものが残ってますが、分離されました。でなのでもともと CMM が持っていた、そのあれですね、ユニファイドプロセスをそのまま継承していきましょうみたいな考え方っていうのは、どちらかというと、こういうふうな形で分化していって PLM と、ALM に分かれてきましたねっていう話です。で、こういう あれも出しておきますので、参照してください。で、この真ん中の2つですね、こいつがアジャイルを選ぶ、この中の何でもいいですけど、どんな形のプロセスか分かんないですけど、皆さんが選ばれるのがこの中のこの真ん中のうち2つのどれかだったらアジャイルを選んでます。で左側だったら CMM を選んでもらって、こっち側だったらスクラムを選んでくださいって話ですね。最初の先ほど あのメニューで選ぶやつですね。でそれとは別に今度は、その ALM の中で、そういうことができました、まあじゃあプロセス管理ができますできるっていうのが大前提ねにしておいてもらって、でじゃあ次にそのソース管理ツールとどうやってそれを連携させていくのかっていう話をちょっとしたいなと思ってます。バージョン管理には一応その一元管理と分散管理があって、さっきほどお話ししたように分散管理部分ではそのあの Git だとかあのベラシティみたいなものがあります。一元管理の方ではその CVCS だとかサブバージョンだとか TFS がありますって話ですね。で、ビジュアルスタジオに関して言うと両方とも選べます。両方とも選べるっていうのはリポジトリをビジュアルスタジオ側にするのかリポジトリを Git にするのかって選べますんで、どっちも分散管理でも一元管理でも両方ともできますねって話です。で、こいつらがやらなきゃなんないのは、そのこいつらの使い方ではなくて、実際にはこういうあれですね、バージョニングのライフサイクルを計画しましょうって話です。こいつは、今はおそらくですね、私の経験だとかなりそのプログラマーの人たちがこの辺のところを管理しているイメージがすごく強いんですけど、強いから、製品のバージョン と、そのプログラムのソースコードのバージョンが違うってことは結構多いんじゃないかなと思ってます。で別にそれは悪いっていうわけではないんですけれども、先ほど申し上げたように PLM がちゃんとできてるであれば、バージョニングもちゃんとできてるはず。もっと重要なのはこいつらの中で使われるコンテキストですよね。要は、このものをなんて呼ぶっていう話です。でそれが統一されてないと結局データベースのフィールド名から、クラスのプロパティ名から全部ぐっちゃぐちゃになっていく。でそういうのを管理するためにわざわざコーディング規約みたいなものを作んなきゃなんないっていう、なんか本末転倒な感じの、プログラム開発をやっていたことも私はあります。 なのでどちらかというとちゃんと設計の段階からコンテキストをちゃんとやって、こういう用語を使いましょう、こう例えばそういうことが決まっていれば、プログラマーがプログラムを作っている間にこっちはエラーコードの日本語も英語も用意できるわけですよね。なぜか知らないけどプログラムが出来上がってからじゃないとエラーの一覧が出来上がらないっていう不思議な、開発がを私はよく経験してました。で、バージョンコントロールの方も一応カスタマイズはできまして、こっちはそのバージョンコントロールをどういうふうにやるかというよりはどちらかというとバージョンコントロールをできる人は誰かみたいなものを設定することができます。これもあの TFS の話ですね。バージョン管理を行えるユーザーの定義ができます。それから、規定の例えばその、その他にも、バージョンに関してですね、実際にあの、バージョンに関してというかそのバージョンをコントロールするための大きな外枠であるイテレーションの話なんですけれども、この辺をですね、変更すると、そうですね、この辺を変更すると、そのチケットの、項目ですね、選ばなければならない項目っていうのをいろいろ増やしたり減らしたりすることができる。あ、もちろん配置も変えられます。で、この辺を変えるとこの辺が変わりますねっていう話ですね。で、まあ、あのこの資料をちょっと後で見てください。この辺変えるとこの辺が変わるねっていう話とか、こういうふうに変わりますねっていう話を、それから統合開発環境なんですが、まあ、これは言うまでもなくビジュアルスタジオがいいよねって話をしたいんですが、時間もないので、まあ、あのいろいろ開発環境ありますねって話、それからビルド、ここで やっとジェンキンスが出てくるわけなんですけれども、ビルドは、まあ、あのハドソンなんかも TFS なんかもあります、はい、それからユニットテストもいっぱいありますね。どのツールを使った方がいいとかっていう話はどうでもよくて、先ほど申し上げたようにそのちゃんと ALM ができていればいろんな製品を組み合わせることができますよって話です。からカバレッジもありますね。カバレッジは私はあまり使わない。から、ここのタスクなんですけど、例えばこれは、状態、タスクの状態ですね。タスクの状態ってすごく重要 で何が重要かっていうと、着手完了で終わりみたいなその3つぐらいしかないはずなんです。でそこだとねちょっといまいちで、開発プロセスをちゃんとしてる会社って多分レビューとかこういうのがあるはずなんです。シェルブしてますよ、今チェック、これってまだ直し中だからね、あのシェルブしたんでレビューしてくださいとか、レビュー終わったんで、もう一回そのフィードバックが返ってきてますねみたいなものってのが絶対あってあるはずなんですよ。であって、そういう選択肢がないと今着手、未着手、着手中、完了しかなかったら管理なんか絶対できないなと思ってるんですけど、そういうのもカスタマイズすることができます。こんな感じですね。で継続的デリバリーのお話なんですけども、実際ねこの、製品のプロジェクトのソースコードの連携っていう、これ製品とですね、プロジェクトやソースコードの連携っていうのはすごい重要で、要は製品の周りにローカルのリポジトリがあって Azure があって、ビジュアルスタジオのチームサービスがありますねっていうのがまず大前提で、例えばビジュアルスタジオから始める場合なんていうのは、ちょっとここでデモはやりたかったんですけれども、ちょっと時間がないのでちょっと後からちょっとやりますね。これから Azure から始める場合もできますし、ビジュアルスタジオのチームサービスから始める場合もできます。これはどこから始めてもいいという話、どこから始めても連携できるような機能がそれぞれの、場所にあります。でなので、それのそれはちょっと後でお話しするとして、ドキュメント あのお話と、その看板の話、ユーザーストーリーの話ちょっとしたいと思います。実際にあの設計ってこうなってるとは思うんですけれども、ここで、あのこういうような文章ができてますね、で、まあ、要件も決まりますね、で実際にはここの中で、基本設計書に書かれているやつの、部分のこの必要なのが、ユースケース図とアクティビティーズで、ユースケース図とアクティビティーズって、すげえ関係があって、でそのすごい関係を、実際ちゃんと、測ってもらえると、 いいかなみたいな形ですね。業務っていうのを業務目線で表現したものから、業務をプロセスの組み合わせで表現したものに、ここを変えられないと、つまり、ユースケース図からアクティビティーズをちゃんと変えられないと、そのアクティビティーズから、シーケンス図は作れないって話。つまり、そこの設計がちゃんとしてないもんだから、プログラマーの人によろしくって言うと、スーパープログラマーがこれを全部やるんですよ、頭の中で。頭の中でやるもんだから、あんまりあの文書としては残らないって話で、それができる と、そのユースケース図っていうのは、ユースケースの、要はユーザーストーリーの塊ですから、ユーザーストーリーはいくつかのユースケースで構成されてるはずです。なので、製品のロードマップとプロジェクトとソースコードがこんな形で横のつながりとして、連携させることができますねって話。だから必ず、例えばそのソースコードなんかもリポジトリの中で作るときは、デベロップ のマスターからデベロップブランチ切って、その中にフューチャーを作ってください。必ずそうすると、そのユーザーストーリーとフューチャーが、つまりファンクションとその、フューチャーとユーザーストーリーが合致、ファンクションと機能が合致、そうすると、先ほどの構造ですね、要はタスクの構造と合致していくっていう話です。でも時間になっちゃったんで、ちょっとだけお見せしますね。はい、ここからやってくださいっていう話ですね。で、これビルドしちゃってんでいまいちなんですけど、さっきの配置で、何にもやってない場合っていうのは、Azure の、シングルサインオンの、あれが出てきて、OS の画面が出てきて、それで、Azure の方に、Azure のビジュアルスタジオの方に行きますわね。で、行った後に、そこのどこのプロジェクトにアップしますかみたいなことが行われます。あ、失敗したじゃん。失敗したので、ビルドが失敗しているのでやめますで、とにかくですね、ビジュアルスタジオからも、 Azure のポータルからも、 Azure、 ごめんなさい、そのビジュアルスタジオのチームサービス の方からも、できます。連携ができるような機能が揃っているので、必ずこれを連携させてくださいって話ですね。要はそのリポジトリを管理するビジュアルスタジオのオンラインはどういうふうになっているのか、Azure と、デプロイする先の Azure と、だと、あれですね、そのビジュアルスタジオ、ローカルのビジュアルスタジオが持つローカルリポジトリをちゃんと連携させてやってくださいということですね。時間オーバーしてしまいましたので、最後の方はぐちゃぐちゃになってしまいましたが、以上で私のお話を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。